主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。ご一緒に賛美を歌いましょう。賛美歌21の343番、一節のみを賛美いたしましょう。祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。講読文26、詩編104編、別冊講読文の30ページです。賛美歌1編をお持ちの方は講読文の24ページです。詩編104編。私の魂よ、主をたたえよ。主よ、私の神よ、あなたは大いなる方。栄えと輝きをまとい、光を衣として身を覆っておられる。天を幕のように張り、天上の宮の梁を水の中に渡された。雲をご自分のための車とし、風の翼に乗って行き巡り、さまざまな風を伝令とし、燃える火を身元に仕えさせられる。主は地をそのもといの上に据えられた。地は世々限りなく揺らぐことがない。深淵は衣となって地を覆い、水は山々の上にとどまっていたが、あなたが叱咤されると散って行き、とどろく御声に驚いて逃げ去った。水は山々を登り谷を下り、あなたが彼らのために設けられたところに向かった。あなたは境を置き、水に越えることを禁じ、再び地を覆うことを禁じられた。主は泉を湧き上がらせて川とし、山々の間を流れさせられた。野の獣はその水を飲み、野呂場の渇きも潤される。水のほとりに空の鳥は住み着き、草木の中から声を上げる。主は天上の宮から山々に水を注ぎ、御業の実りをもって地を満たされる。主よ、御業はいかにおびただしいことか。あなたはすべてを知恵によって成し遂げられた。地はお作りになったものに満ちている。あなたはご自分の息を送って彼らを創造し、地の表を新たにされる。どうか主の栄光がとこしえに続くように、主がご自分の技を喜び祝われるように、主が地を見渡されれば地は震え、山に触れられれば山は煙を上げる。 命ある限り私は主に向かって歌い、ながらえる限り私の神に褒め歌を歌おう。どうか私の歌が御心にかなうように。私は主によって喜び祝う。私の魂よ、主をたたえよ。ハレルヤ。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。エゼキエル書37章1節から14節、新共同訳の旧約聖書1357ページです。エゼキエル書37章。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に降ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかし、その中に霊はなかった。主は私に言われた。霊に予言せよ。人の子よ、予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよう。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた。我々の望みは失せ、我々は滅びると。それゆえ、予言して彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。私はお前たちの墓を開く。我が民よ、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れて行く。私が墓を開いて、お前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。 私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時お前たちは、主である私がこれを語り、行ったことを知るようになる、と主は言われる。共に祈りをお捧げいたしましょう。この世界を神の息で満たしてくださいます父なる神様、一回りのこの世の旅路を守られ、ペンテコステの礼拝を私たちの生涯へお加えくださいましてありがとうございます。十字架にかかって死なれた御子イエス様は復活し、ご自身が生きておられることを示されました。そして約束の聖霊が送られました。かつて弟子たちは聖霊によって力を受け、福音を語っていきました。今この時代に至るまで、数知れない多くの神様の民が聖霊の慰めと励ましを受けて、あなたの福音を証ししてきました。この世界に教会を誕生せしめたあなたの愛と情熱を受け、立ち上がっていった弟子たちのごとく、私たちの心も聖霊の炎によって燃やしてください。礼拝堂に集えず、ご自宅で音声の礼拝を守っている方々にも聖霊が豊かに注がれますように。教会の主なる神様、あなたの教会である花小金井教会は、1970年5月ペンテコステの日に誕生しました。恵みによって私たち一人一人の人生にペンテコステの奇跡が起こり、その小さなしかしかけがえのない奇跡をここに集め、生ける神の教会としてくださっておりますことを感謝いたします。これまであなた様が教会の歩みを支え導いてくださっていることを感謝いたします。花小金教会を長年牧会された横山先生は、教会の歴史は神がこれを成したも歴史だとおっしゃいました。神がこれを成したも、この一点をぶれることなく見つめ続けていきたいと思います。神様、あなたが教会を育て成長させ、ご自身のご計画のためにお持ちくださる喜びの事実を、これからも私たちに知らせてください。あなたがお立てになった全世界の教会の歩みを、これからも聖霊が導いてください。世界の主なる神様、混迷するこの時代と世界に、あなたの聖霊を豊かに注いでください。私たちがあなたの被造物を守り、支えるために働くことができますように。あなたが作られたものの豊かさに目を留めて、憎しみと暴力に向かうエネルギーを、許しと和解に向かう力へと変えていけますように、どうかあなたの平和によって世界が潤いますよう祈ります。新型コロナウイルスの感染拡大が早く収束しますように、感染した方々に癒しを祈ります。感染の収束に向けて取り組むすべての人、医療従事者の方々、病者に寄り添う人のご健康が守られますように。慰め主なる神様、あなたの御前に愛する方々を思い起こします。病が与える痛みと不安の中で戦っている方々、被災地で今なお困難を抱えている方々、愛する家族を天に送り悲しみの中にいる多くの方々、遠くに住んでいる家族、ホームに入居して寂しさを感じている家族、介護や子育てに労しておられる方々、ステイホームやイレギュラーな日々に疲れを感じている社会人や学生や子どもたち、これらの方々の痛みの傍らに慰め主が寄り添ってください。そして今見舞いに集うお一人お一人に、それぞれの人生の課題と重荷があります。どんな時も あなたは私たちを離れたことがないのです。たとえ一人でいるときもあなたは共にいてくださいます。主よ、どうぞ御言葉によって弱る心を励ましてください。聖霊は私たちを根底から変えてくださいます。あなたの御前で心を低くし、あなたの偉大な御業が今日も明日も行われますように祈り願います。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日はペンテコステ聖霊降臨を記念する日曜日です。私が牧師になるための学校に通っていた頃、ある牧師からこんなことを聞きました。ここでしか聞けない言葉を語ることに全勢力を傾けなさい。ここでというのは教会でということです。教会でなければ聞けない言葉がある。現在はコロナの影響で礼拝堂に来なくても御言葉を聞けるような環境を整えておりますけれども、旧約以来神様の民は神様との約束の時間に、神様との約束の場所で神様の言葉を聞くことに集中してきました。そしてそれがクリスチャンの日曜日の過ごし方です。神様に名前を呼ばれて御前に集められ、聖霊の導きによって聞き取ることができる言葉がある。牧師はそんな御言葉を取り継ぐ務めを与えられているのだという意味だったのだと思います。神の言葉を聞くために集まって、そのところで神の言葉が神の言葉として語られ、読まれ、聞かれる、これは神様の御業です。けれどもそれだけではありません。御言葉が語られて聞かれるために、私たち全員の祈りが結び合わさることでそれは可能になります。牧師だけの祈りと説教準備だけで可能になることではないのです。御言葉を聞き取るための全員の祈りがなくしては、神の言葉は神の言葉として語られないし聞かれないのです。新約聖書の使徒言行録2章におよそ2000年前のペンテコステの出来事が記されていますけれども、あの最初のペンテコステはまさにそのような神様の御業と弟子たちの祈りが結び合わさって生じた出来事でした。神様の御業が行われるために、私たちの祈りがなくしてはそれを体験したり自分の人生に受け止めたりすることはできない。逆を言えば、あの最初のペンテコステの出来事は現在も共に祈る私たちに実現をするのです。今日は旧約聖書のエゼキエル書37章の御言葉を与えられました。かつてペンテコステの日に弟子たちに下った聖霊は旧約時代預言者エゼキエルにも下りました。エゼキエルという人はイスラエルの人たちがとっても大きな試練を経験した時代の預言者です。預言者というのは神様の言葉を人々に伝えた人のことです。紀元前6世紀頃、イスラエルの国は戦争に負けて、人々は捕虜となって敵国バビロンへ連れて行かれました。これをバビロン捕囚と言いますが、エゼキエルはバビロンに連れ去られた一人でした。その捕囚の地で預言者の任務を与えられたのです。 イスラエルの人たちは絶望していました。戦争に負け、大切だった神殿も壊されて捕虜にされた。女性も子供たちも虐げられて、エゼキエルは愛する伴侶とも死別をしました。そんな中、エゼキエルは神様から幻を見させられたのです。今日の一節、主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。ものすごい光景です。骨というのは人間の骨です。11節のところに、これらの骨はイスラエルの前科であると、言われています。イスラエルの家、イスラエルの民の現実はこれなのだというのです。彼らは言っている。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びると。枯れ切ってしまった骨、もう動くことができない、お話しすることもできない、愛することもできない、そういう命の営みのすべてが失われた命の枯渇を表しているのです。これらの骨は天寿を全うして死んだのではありません。9節に、これらの殺されたものとあるように、まだまだ生きることができるはずだったのに命を奪われたのです。多くの人々が虐殺された、戦争で殺された仲間のことでもあったでしょう。先ほどの一節に、ある谷の真ん中とありましたけれども、谷というと V 字型の谷をイメージしますけれども、ここで言われているのは広い平地という意味の言葉です。戦争の後の焼け野原のイメージです。あるいは東日本大震災で津波が多くを飲み尽くしていった後とも言えます。つまりエゼキエルが見た幻は、イスラエルだけでなく私たちも身近な歴史で実際に見てきたものなのです。戦争の焼け野原にしても、震災後の光景にしても、全く希望が持てなくなるようなところ。この谷は沈黙の世界、死と絶望が支配する現実です。しかし、そこから神の霊による新しい創造が始まるというのが今日の聖書のメッセージです。一節で、エゼキエルがこの枯れた骨の山を見たのは主の霊によってであったと言われているのは大切です。エゼキエルは主の霊によってこの骨の山を見た。私たちは神様の霊の働きをどのようにイメージするでしょうか。日本語で霊と言いますと、幽霊とか守護霊とかいうことを、ふわふわしたものを連想しそうです。一方でその聖霊が注がれるというと、なんとなくこう興奮する感じとか、陶酔するような、こう何かに酔いしれるようなイメージがあるかもしれません。今日の聖書では、神様の霊がなす 働きが2つ記されています。その第1は、神の霊の第1の働きは骨の山を見させることだったのです。現実の絶望や人間の限界や私たちの死を直視させる、それが神の霊の第一の働きでした。そして第二の働きは人を生かすということです。今日の1節から14節までに霊という言葉は9回登場するんですけれども、そのうちの5回が生かすという言葉とセットになっているのです。神様の霊と神が私たちを生かすということはセットに結びついているのです。3節のところで、これらの骨は生き返ることができるかという問いに対して、神様自らが5節でこうお答えになっています。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生きる。この神様の言葉を受けて、エゼキエルは枯れた骨に向かって神様の言葉を告げました。7節。私が予言していると、音がした。見よ、カタカタと音を立てて、骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその家をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。骨が組み立てられて、形が整えられました。でもそれで完成したわけではありませんでした。形は整っても、その中に霊がないために、本当に生きたものとならないのです。人間の姿形はあっても、神の霊がその中にない。これが生まれながらの私たちの姿なのです。私たちが試練の中でつまずいたり、深い絶望の中で倒れたりするゆえんなのです。私たちはこの限界を超えねばなりません。どうすれば姿形だけではなく本当に生きるものとなるのでしょうか。それこそが神の霊の賜物、プレゼントなのです。キリスト教学校の小学3年生に旧約聖書を教えています。ちょうど先週創世記2章の人間の創造のところを扱いました。こんな言葉があり、見言葉があります。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。こんな見言葉があるのです。神様が土の塵から人間の姿形を整えられました。けれどもそれだけでは人間はただの土の器に過ぎません。私たちは乾いたままです。しかしそこに神の息がふーっと吹き込まれて、初めて人はこうして生きるものとなったのです。この神の息が神の霊なのです。神の霊、神の息はさらに風という意味も持っています。今日のエゼキエル書の37章9節にですね、霊よ、四方から吹き来たれ、これらの殺されたものの上に吹きつけよとありました。私たちを本当に生きたものとする神の息、神の霊、風 これは私たちの中にもともとあるものではないのです。私たちの外から、神様から与えられるものです。風は外から吹いてきて、私たちがそれを感じますよね。同じように神の霊も神様から吹いてきて、私たちの中に入って私たちを生かしてくださるのです。私たちが知っている、知識とか常識など、それらを総動員したとしてですね、そこで得られる結論は何かというと、枯れた骨が生き返ることなどありえないという結論です。聖書が告げるのは、神様からの、神様の息、神様の霊が吹き来たりて、それによって枯れた骨は生き返るということです。そして今日の10節、私は命じられたように予言した、すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った、彼らは非常に大きな集団となった。死の世界だったこの谷間を埋め尽くしていた枯れた骨が、生き生きとしたとても大きな集団となった。神の霊は一人一人に注がれますが、その人たちを一つにします。そして新しい共同体を生み出すのです。これがエゼキエルが見させられた幻だったのです。12節のところではこうありました。主なる神はこう言われる、私はお前たちの墓を開く。お墓は人の可能性がなくなったところです。しかしそこから神様が物事をお始めになるというのです。私たちに対する神様の対し方はいつもこうなのです。私たちの可能性がなくなったところから神の御業が始まるのです。今日の説教題を、疲れた者に力をといたしました。可能性のある者にさらに力を添えてくださるのではありません。もう元気いっぱい、気力あるものや能力のあるものをますます助けるというのではありません。疲れ果てた者に力を与えてくださるのです、聖霊が。そのようにして神様の霊を吹き込まれて身を起こしていった、自分の足へ立っていった者たちは集団となる。集団ということは、一人が倒れても手を差し伸べる助け手がいるということです。そばにいるということです。この集団が新約聖書では新しいイスラエル、すなわち教会として作られてきて、私たち花子がね教会も今生かされているのです。私たちは自分たちの限界を超えて、神の霊に、聖霊に生かされる共同体とされているのです。これらの骨は生き返ることができるかという問いは、主なる神がエゼキエルに問いかけていたのですが、3節でですね。けれどもこの問いは、もともとはイスラエルの民が神様に問った問いです。これらの骨は生き返ることができるでしょうか、イスラエルの絶望からの問いかけです。自分たちはここまでボロボロになってしまいました。甚だしく枯れてしまって、うずくまっています。この自分たちは果たしてもう一度生き返ることができるのですか、という苦しい問いかけだったのです。先ほど震災の話を少しだけしましたけれども、 今年は東日本大震災後10年の年ですね。震災後10年というのは被災地の10年を思うだけでなく、私たちのこの10年をも見つめ直す機会です。震災当時聞かれたのは、なぜあの人は死んで自分が残されたのかという声でした。大切な人を失った喪失の中で自分だけ生きていることの罪悪感、自分の存在の虚しさを覚える方が多くいらっしゃいました。10年過ぎても今なお苦しんでおられる方がいらっしゃいます。そして今日は世界中でコロナ禍を経験しています。私たちは世界中で、あなたはこれからどのように生きていきますかと問われているのではないでしょうか。これらの骨は生き返ることができるかというイスラエルの民の苦難の中からの問いかけを神様が受け止められたのです。そしてその問いに対する答えを神様は預言者を通して語らせるのです。神様は私たちの絶望からの声を放っておかれません。神が私たちの嘆く声を聞いておられる、このことが私たちが生きることへの出発なのです。今日の招きの言葉で聞いたように、神様は私たちの足元の一歩一歩を備えてくださる。そしてたとえ倒れたとしても私たちを打ち捨てられるのではありません。主がその手を捉えていてくださると。打ちのめされる試練とか悲しいこととか、そういうのが現実には多くあります。理不尽な現実や突然に降りかかる病気とか、それらがどれだけ心身を損なうものか私たちはよく知っています。神様の霊の働きはまず私たちに枯れた骨を見させることでした。どうして見させるかというと、私たちが限界を直視させられることで、その限界を超えて私たちを生かす神様を知ることができるからです。神と私たちが出会うためです。この礼拝は聖霊を吹き込まれて生き返らされる時です。キリスト教会は聖霊を命を与える霊として信じてきました。人間が望みを失い生きていけなくなる時、神様は私がお前たちの中に霊を吹き込む、するとお前たちは生き返ると命じられるのです。コロナ禍以降、世界中の教会が礼拝堂での礼拝や集会を休止せざるを得なくなっています。迫害や戦争のためでなく、感染症拡大によってです。このペンテコステにあって、もう一度感染拡大の収束を共に祈り願いましょう。そして一日も早く主の御前に集まって皆で礼拝する日が来ることを求めましょう。今日のコロナ禍、神なしでただ3密を避けるだけで私たちは生き返ることはできないのです。聖霊を吹き込む神は天地の作り主、全能の父なる神です。作り主、全能の父なる神の命の息が私たちを生き返らせてくださるのです。そして作り主、全能の父なる神は一人子イエス・キリストです。このイエス様と結ばれることによって私たちは生き返ることができます。生き返らされるというのは罪を許されること、許されて人間関係が回復され新しくされることです。私たちも エゼキエルの幻にあるように、集団、新しい神の民の群れ、教会の中に改めて生き返らされて、震災とコロナ禍以降を生きる花小金教会とされたいと思います。神様の最善が教会の上になっていくことを信じていますと真心から告白しつつ、新しい1週間も歩んでまいりましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの命の息を土の器に過ぎない私たちの体に、そして私たちの人生に毎週の礼拝ごと吹き入れていただいて、私たちは新たに生きるものとされています。ありがとうございます。しかし、あなたの息を吹き入れられて生きる私たちの生活はなお様々な試練や悩みがつきまといます。地上を歩む限り、私たちの人生には骨を枯らすような憂いがあり続けるのですけれども、主よ、あなた様は私たちのために十字架にかかり、そして復活してくださいました。あなたに結ばれて生きるならば、私たちは希望を失うことなく歩み続けることができるのです。主よ、どうぞ私たちの一息一息にあなたの愛を呼吸させてください。私たちの思いや力や限界を超えて、あなたが御業を行ってくださることに信頼させてください。御前に集うお一人お一人、またそのご家族に聖霊の豊かなお力添えがありますように、主の御名によって祈ります。アーメン。ではご一緒に賛美歌一編の177番を賛美いたしましょう。ではこれから聖餐を執り行います。ご自宅で礼拝をお続けの、教会員の方も、もしよろしければ、牧師がご自宅に出向いて聖餐式を執り行うこともできますので、どうぞご希望の方はご遠慮なく、お知らせください。それでは感謝と献身の印として献金をいたします。そして、私たちの祈りを歌に込めてお捧げをいたしましょう。賛美歌65-2です。 い、今日はペンテコステ、ご一緒にペンテコステの礼拝と、あと祈りにもありましたように、教会の創立記念を覚えて礼拝をお捧げすることができて感謝をいたします。修法にありますが、礼拝後は今日は婦人会を持ちます。そして次週の礼拝の予告なども書いてございますので、どうぞご覧ください。次週は月1回しております使徒信条による説教です。まあ、7回目ですけれども、どうぞ覚えて祈って備えてください。はい、来週は教会学校もございます。あと紙媒体の修法、来週ですね、来週の礼拝後にご自宅礼拝の方には郵送しますけれども、そこに書いてるんですが、臨時役員会を先週持ちまして、定期教会総会の日程を変更をさせていただいてます。6月の第一手術と言ってたんですが、すいません、7月の4日、7月の第一手術に、教会総会を、日程延期しておりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。はい、あとはですね、そうですね、委員会メンバーの募集とか、礼拝当番のご奉仕の募集なども続けてますので、どうぞ修法の方届きましたら、よくお読みください。それでは正英の29番を賛美いたしましょう。ここでの礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。